佐藤翔、こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さて、10月中旬の連休中は、はい、台風19号の影響による猛烈な雨で、栃木県内及び宇都宮市内においても、様々な被害が出ました。
はい。この度は台風19号の被害に遭われた皆様に心からお見舞いを申し上げます。宇都宮市では被災された方々が少しでも早く生活を再建できるよう支援制度を設けています。相当ゴミ出しとか床の清掃とかで大量の水道水、水を使ったと思います。はい。まあ、その水道料金通常よりも多く使った分、つまりは今回使用した分、オーバーした分は減免措置があります。またゴミ等が相当被災ゴミが出たと思いますけども、茂原クリーンパークにおいて引き取らせていただいてますが、困難な高齢者とか持っていけないよという方は個別収集も行っています。はい。まあ、いずれにしても市に問い合わせをしていただきたいと思います。また小災害の見舞い金というのも用意をしておりますが、今申し上げたものとさらに詳しい情報については、随時市ホームページやメディアを通してお知らせいたしますので、宇都宮市へお問い合わせをしていただきたいと思います。はい、今後も台風大雨には十分に気をつけていただきたいと思いますし、ハザードマップ、日頃からお住まいの地域のハザードマップを確認してください。ハザードマップは市ホームページなどで確認ができます。はい、また気象台や県が発表する防災気象情報の収集や市の防災情報登録制メール配信の活用などによりまして、早めの避難行動をぜひ心がけてください。暗くなってからとか雨が強くなってからの避難は難しいので、その一歩手前、なるべく早くから避難をするということを心がけていただきたいと思います。
はい、本当その通りですよね。こういった災害というのはいつ起きるかわからないので、日頃からこのハザードマップをチェックしておくとか、災害に、備えて警戒するようにしてください。はい、さて、翔。
はい。
先日のジャパンカップサイクルロードレース、大変盛り上がりましたね。
そうですね。土曜日、10月19日がクリテリウム、大通りで開催をされました。またロードレースは翌日10月20日の日曜日、森林公園の周回レースが行われました。はい、まあ、クリテリウムは途中落車などもありまして、残り5周での勝負になったんですね。はい、短距離ということで全力ですね。だいたい最後に全力出す、全力というかですね、駆け引きの上で、最後逃げ切ったりするんですけども、もう5周全部走り切ったという、で、誰もが優勝できるという狙い、位置にいましたんで、まあ、すごいレースになりました。
はい、
また、翌日のロードレースについては、21チーム126人が出場いたしました。大迫力のレースで、だったと思いますし、まあ、感染者でありますけども、土曜日のクリテリウムが5万人、そして日曜日のロードレースが8万2000人、計13万2000人もの方に宇都宮で観戦をしていただきました。
はい、もう駐車場を見ても県外ナンバーも多くて、たくさんのサイクルファンが。
ホテルの予約が取れないということでお叱りをいただいたんですが、
はい、
福島まで行って泊まってきたとかですね。
そういう方
が多くいて、まあ本当に申し訳なかったと思うんですが、また懲りずに来年も見ていただきたいと思います。
そうですね。いやー、クリテリウム熱唱も今おっしゃってましたが、まさかこういう展開があるんだなっていうのも、もう手に汗握る戦い、はい、もう5周のスプリント勝負、見応えありましたね。そうですね。
だからやっぱり宇都宮のジャパンカップは真剣勝負、本当にヨーロッパの一流選手たちが真剣に戦うレースだということが、今回皆さんにもご理解いただいたんじゃないかなと思います。
いや、本当ですよ。はい、2日目のロードレースでも、古賀市林道で私見てましたけど、もう地元のブリッツェンの選手が集団のもう先頭を引く姿、はい、今年も見せてくれて、ね、しかも宇都宮出身の堀選手が先頭を引いて何周も走ってて、もう鳥肌が立ったというか、もう心揺さぶる、そんなレースが見えました。
そのままね、ヨーロッパが宇都宮に来たような感じでしたね。
いや、本当ですね。ベルが響く音が、こう、山なりにね、来て、もう、いや、もう今でも目に焼き付いていますよ。はい。さて、もう11月に入りました。はい、11月ね、やっぱりこう、少し しね、肌寒さ感じるようにもなりましたよね。あとはこう、宇都宮市内の木々も紅葉してきたなというふうに感じますが、いよいよ11月といえば、FIBA 3x3 ワールドツアー宇都宮ファイナル、こちらの開催もありますよね。
はい。FIBA 3x3 ワールドツアー宇都宮ファイナル、最終決戦のファイナルというのは、宇都宮としても初開催となります、日時は11月1日金曜日が午後8時からプレオープニングイベントとなります、はい、そして午後9時になりますけども、東京オリンピック出場国の発表セレモニーがあります、第一弾ですね。
いよいよ
来年のオリンピックの出場国が発表されるわけですから、はい、しかも宇都宮から全世界に発信されます、そして11月2日土曜日が午前10時から宇都宮市長杯ということで、県内のまた市内の小学生女子の決勝が行われます。またお昼にはファイナル予選リーグといたしまして、いよいよ本番の各世界のマスターズで勝ち抜いた12チームのリーグ戦となります、
はい、
そして翌日曜日11月3日でありますけども、午前10時になりますが、宇都宮市長杯、県内市内の小学生、これは男子になりますね、その決勝が開催されまして、いよいよ午後1時からはファイナル決勝トーナメントということで、予選上位8チームのトーナメント戦となります、
はい、
そして優勝者が決まって午後5時には表彰式ということになります。会場はいつもの通り宇都宮二荒山神社参道バンバ広場となります。素晴らしいですね。まあ、3x3 は来年の東京オリンピックで初めて正式種目になりますので、どの国も今回本気になって、来年の東京に向けて最善の力を尽くすと思います。いわゆる、まあ、東京オリンピックを1年前倒しで見られるということになると思うんですね。まあ、特に今まで、あまり出てこなかったアメリカチームが本気出してきていますので、はい、そういったところも見どころだと思います、ぜひ皆様方も、お楽しみにしていただきたいと思いますし、ぜひ会場に駆けつけていただきたいと思います。また今回初めて、受付では大会関係者の顔認証技術の導入、を図りまして、
はい、
最新技術を駆使した、まあ、そうしたファイナルにしていきたいと思います、
いやまさにね、今もお話ありました東京オリンピック2020にこう向けての熱い戦いになるということで、はい、USA チームもねこちら楽しみにしています、はい、いやーこちらは今夜にオリンピック出場国発表セレモニーが行われて2日3日と、ね、3x3 のこの試合ね、熱い試合が行われる予定ですが、この11月2日と3日はこの 3x3 の他にも、
はい、
街中では様々なイベント予定されていますね。
11月2日3日同日開催でありますけども、はい、土曜日曜宇都宮餃子祭りが開催されます。今年で21回目なんですね、時間場所ですが午前10時から午後4時まで宇都宮城址公園となります、はい、餃子一皿が3つ入ってまして、3個の餃子で100円ですから、いろんな餃子店の食べ比べというものができると思います、はい、また昨年の来場者数でありますけども15万人ですね、
すごい、
15万人の方が餃子を食べていただいた、
はい、
そして同時に宮ジャズインが、宇都宮で開催されます。オリオンスクエア、オリオン通りの他、のところでも、たくさん開催をいたします、
はい、
午前11時から午後7時、そして、同じ午前11時から午後4時は宮の市も、バンバ通り、そして市内各商店街で開催されます、
はい、
食、音楽、スポーツなどのイベントが同時開催で、大変楽しめると思いますし、まあ、最近通行量が増えている街中がさらに賑わうということですね、
は
い、皆さんぜひお越しいただきたいと思います。
はい、もう 3x3 はじめスポーツ、グルメ、音楽などなどもこう秋らしいイベントが盛りだくさんで、この週末は自分の体が何個あっても足りないなというぐらいね。
そうですね。
はい、しますよね。そしてこの11月はその他にも宇都宮市内各所でたくさんの楽しいイベントが開催されますので、いくつかご紹介したいと思います、はい、まず宇都宮イルミネーション2019、こちらは11月21日から令和2年、来年ですね、1月15日まで、午後5時から翌午前1時までの、イルミネーションの点灯となっています。会場はオリオンスクエアとオリオン通りなど。21日はオリオンスクエアで点灯式、ボジョレーヌーボー解禁に合わせ、1日だけのワイン村が開催予定となっています。 またオリオンスクエアは12月1日から、来年令和2年9月末まで改修工事の予定となっています。なので11月中のみの点灯となります。次に宇都宮マラソン、こちらは11月17日日曜日、清原工業団地で行われます。交通規制もありまして、午前9時20分から午後1時まで、清原工業団地周辺コース他で交通規制が行われる予定です。さらに羽黒山梵天祭り、こちらは11月23日土曜日の祝日、24日日曜日、上川地内の田原街道で行われます。交通規制は23日午前8時から午後7時まで田原街道他で行われます。この他にも宇都宮市内では秋のイベントが盛りだくさんです。詳しくは11月1日発行の広報宇都宮11月号をご覧ください。もうぜひ広報誌やホームページもチェックしていただいて、
そうですね、
はい、はい、多くの方にお出かけ楽しんでもらいたいですね、はい。さて市長、はい、今日もですね、宇都宮市の公共交通について皆さんからここに質問をいただいていますのでご紹介いたします。
はい、
今日はこんな質問です。 LRT の運賃はどうやって支払うのということですが、はい、市長お願いします。
はい、わかりました。 LRT の運賃は交通系 IC カードまたは現金で支払いができるようになります。
はい、
交通系 IC カードでの支払い方ですが、交通系 IC カードの場合は車内のカードリーダーにタッチして支払うことができます。すべての扉にカードリーダーが設置されてますので乗り降りが可能となります。スムーズということですね。
はい、
小銭が不要でスムーズな乗り降りが可能な、まあ、キャッシュレス時代に対応したということになります。
便利。
はい、また現金で支払う方は当然バスと同じですね。バスの支払いをイメージしていただきたいと思います。はい、うん、また LRT の乗り方チラシというのを配布中でございます。LRT 公式ホームページやベルモールにある交通未来都市宇都宮オープンスクエアなどで配布中でございますのでご覧いただきたいと思います。
はい、
工事も大変の順調に進んでおりまして、11月上旬から宇都宮茂木線、由比の森付近で中央分離帯の撤去工事を実施する予定になっておりますので、まあ、工事で一部車線規制も伴いますけども、うん、ぜひご協力のほどお願いいたします。
はい、LRT は現金での支払いももちろん IC カードも使えるということで、こうピッとタッチしてスマートに利用していきたいですよね。
はい、はい、そうですね。
なお LRT の詳しい情報はベルモール1階フードコート北側に開設している交通未来都市宇都宮オープンスクエアで見ることができます。また LRT 事業に関する特設ホームページ youmovenext.net や Facebook も展開していますので、ぜひご覧ください。引き続きラジオを聞いている皆さんからのご質問を受け付けていますので、お気軽にお寄せください。それでは今日もこのコーナー、佐藤栄一宇都宮市長にお越しいただきました。佐藤市長どうもありがとうございました。
ありがとうございました。